はい、始まりました GCP ハウス。今日は記念すべき1周年企画ということで、事前に GCP ハウスのオーナーの安倍さんからツイッターで企画の募集をしてまして、GP の、対談がいいということで、今野さん、高宮さんのお二人に来ていただいて、今日は対談をしていただこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。やっと読んでもらえた。
そうですよね。1年間、もったいぶって、なかなか、する機会がなかったんですけど、おそらく2人で登壇されるとか、何かお話しされるっていう機会は、外でもほとんどないかなと思ってまして、僕も結構好きで、G1 の登壇とか、ないし IBS の登壇とか、記事、動画、お2人のもの拝見したりするんですけど、なかなか、ご一緒にっていうパターンないんで、今日楽しみにしております。
はい。
はい。で、ちょっと簡単によろしければ、最初に初登場だと思うので、今野さんから自己紹介いただいてもよろしいですか？
はい。今のです。よろしくお願いします。私は2006年の7月に GCP に入社をしているので、多分満17年過ぎて18年目かな。ですね。で、2013年の4号ファンドの組成時から、パートナーをさせていただいていて、っていう感じでしょうか。その前は5年半ぐらいコンサルティングファームに新卒でいました。はい、よろしくお願いします。
お願いします。多分実はお会いしたことない方とか初めての方がリスナーの方には多いかなと思うので、簡単に
はい
僕からも補足をし
は
て、
い。あ、はい。
今野さんはそうですね、2006年入社で、13年からパートナーやってるわけですけど、過去の投資先で言うと、それこそ、ライフネット生命とか、スマートニュースとか、あとどうですかね、ビズリーチとか。最近だとパッドとか、多分その時代時代を代表されるような、スタートアップ、起業家の方と一緒にお仕事をされてきている人で、この後自己紹介される高宮さんは結構外に対する発信も多い方ですけど、今さんあんまり、発信をされない、中で、知る人ぞ知るみたいな、方にな
すい
っ
ま
て
せ
る
ん、
な、
でも
と、
しょうで。
理解をし
はい。
て はい、そんな、補足でした。で、高宮さんよろしければお願いします。
はい、どうも。こんばんは、こんにちは。よくわかんないですけど、よろしくお願いします。僕はですね、もうほとんど今のさんとバックグラウンドも被ってるので、また同じになるんですけど、僕もですね、去年で、グローブス入社して、それで、ずっと VC やってたのも16年目とかですね。で、その前もコンサルでみたいな話とか、実は大学の同学年みたいなところで、丸かぶりだったりはします。で、僕は結構、いわゆる76世代ど真ん中で、その大学時代にインターネットサービスとか見てて、なんか面白いなとかって感じで、周りに結構、スタートアップとかやって、それで、クレイジーに溜まってるみたいな人が多かったんで、それを横目に見ながら、インターネットサービスもの自体はすごい好きだけど、企業っていうところ自体はスルーしちゃったみたいな感じなんで、なかなか今のさんとバックグラウンド被ってるんですけど、どっちかっていうと、僕がオタク担当、今のさんが体育会っていう担当、今のさんがお父さんで僕がお母さんみたいな、なんかそんな感じの、
そうっす
あ、
ね。
気になることが多いです。
最近はなんか言われなくなったけど、昔よく外部の方言われたの、二人会わないでしょうとか仲悪いでしょうとかって結構言われたんですけど、実は全くそんなことはなくてです、昔から。本当に年代も考え方、思考回路まで近いんで、よく同時に同じメッセを送り合うとか気持ち悪いことが何度となく起きてるんですけど、ただインターフェース上は芸風なり興味範囲なり、違うんで、逆にそれが一番やりやすいパートナーシップではあるかなという感じで、かれこれ15年以上一緒にやってます。
面白いですね。そこはあれなんですか？だんだん、あるいは合ってきたみたいな感覚があるんですか？それとも、最初
い
から。
や、結構最初から近く、もちろんVC としてのチューニング最適化はあったかもしれないですけど、多分根っこはね、多分 VC より前からだと僕は思う。世代論もそうかも、その課題認識みたいもそうかもしれないし、あとは歩んでるキャリアも近いっていうのは多分、なんか、なんでしょうね。 キャリアなり、多分教育の MBA の高宮さん以外はほぼ一緒みたいなことなので、共通項は元から多いんじゃないですかね。まあ、あとは、まあ、カリアゾノイズムに育ってきた第二世代っていうのも近いところはあるかもしれない。
うん、なんか僕も最初、それこそインターンで、MBA 中に来てる時から、それこそ今の担当の案件で、当時今田さんもプリンシパルで、僕はペイペイで、なんか下についてたりもしつつ、なんかこの案件ってこうじゃないですか、みたいな話とか、なんか GCC の組織とか戦略ってこうじゃないですか、みたいな話を言うと、なんか、割とインターンなんで、こっからびっくり、こう、やんわり差し込んでみると、同じようなこと考えてるんで、なんか、割と本当に一緒だなと思って、二人は裏でグループ作って、いろいろ言ってると、本当、同じタイミングでドカブリしたりして、本当に気持ち悪いですよね。
面白いですね。なるほど。ありがとうございます。ちょっと自分がなくなっちゃいましたけど、ここからどういうふうに分けて話そうかなと思って、最初に、今までのことということで、大きく二つですかね。キャピタリストとして、お二人15年、17年ご経験あられると思うので、まあ、その個人としての振り返りと、あと、まあ、まさに先ほどお話しされた2013年から、10年間 GP やられてると思うので、この GP10 年間振り返ってっていう話を、まあ、大きなチャンクで前半でお話ができればなと思ってまして、で、後半、これからのことということで、個人として、今、チャレンジとして考えていること何がありますかというのを、まあ、ベンチャーキャピタリストとしてという視点と、まあ、ファンドの GP 経営者としてという視点と、エコシステムのビルダーとしてという、まあ、この3つの視点ぐらいで分けてお話しいただければなと思っています。で、まあ、最初に、キャピタリストとして、まあ、15年、17年振り返ってというところ、今野さんにお話を聞きたいんですけど、なんかまあ、フェーズに分けるとか、何かしらこう、ターニングポイントが、こういうふうにあったとか、なんかそういった視点でお話しいただけたりしますか？
そうですね。それこそいろんな側面があるんですけど、まあ、個人としてっていう意味で言うと、まあ、割とこの、お仕事っていうのは、徒弟制というか、というところもあって、まさに手張りの世界というか、まず学んで、そこから自分の色出して、最後、こう、なんだかな、独り立ちするみたいな世界でいうと、しかもそれが5年ぐらいのサイクル、5年から7年のサイクルで回ってるかなっていう気はしてます。なので、17年って、まあ、いろいろあったし、一瞬とは言わないけど、あっという間ではありながら、いろんな学ぶ、なんていうのをね、ターニングポイントあったかなと思ってて。で、まずは、僕はもう全然、この業界のことも投資のこともわかんないまま入って、アソシエットで入って、でそこから、自分で一回し投資はできるまで、もしくはメインとしてその担当できるまでっていうのが、すごい生みの苦しみが、まあ、ありましたね、と。でこういくらサブでやっててもやっぱりメインでやる自分がこう付け叩いてやるという状況とやっぱり認識の差があってやっぱそれをやってみると現実しかもそれが全部うまくいくわけじゃない もしくはうまくいかないことのが多いからそこでまたもう一回崖に落とされてでそこから這い上がって、まあ、なんとなくいろんな投資先がうまくいってくれるようになったな自分もこうそれが伴走できるようになったなっていうと今度は投資っていう観点でいい会社だけどいい投資家とかちゃんとリターンが出せるのかとかまあ我々で言うとエグジット企業家で言うと、まあ、上場だとか M&A とか一定のそのマイルストーンを超えるかなみたいなその結果に対してのまた評価がいい意味で残酷に出るみたいなところで言うとそこのやっぱり3段階のブラッシュアップギアチェンジはあったかなというふうに思いますかねまず1キャピタリストとしてはそうですでトラッカーで始めると今度はより大きなテーマより日本にとってより世界の中でっていうのを考え始めたりするし、まあ、その中でテーマってずっと一緒じゃなくて変わっていったり広がっていくものがあるから一から勉強しなきゃいけないしっていう意味で言うとやっぱりあっという間いろいろあったけどあっという間だったなというのが全体としての、まあ、個人としての振り返りかなと思います
ありがとうございます
おじいちゃんの振り返りみたいになっちゃってる大丈夫ですか
そうそうなんか過去形にするのは良くないなと思いつつ今後は後で喋るっていう話なんで、一旦個人の振り返り、GP としてはまた後でします。はい。
アジェンダ設定がなんかそういうアジェンダ設定になっちゃってるんで、
おじいちゃん相手にしてる前提で番組組まれてる。
ちなみになんか それぞれ今の3ステップみたいな話、まあ、生みの苦しみのところと、まあ、 停滞期でうまくいかない期で、そこからなんかリターンに目線が移っていくみたいな、この3分類でいうと、どういう時間軸だったんですか？なんかこう
3年、5年、最初3年、次5年、うん、まあ、これはその、もしかしたら、その前から、こう、なんていうかな、明示的に、なんていうかな、ポテンシャリー結果出たかもしれないけど、やっぱり時間かかるお仕事だから、
うん、
不安がすごいあるわけですよね、このまま行って、自分は順調に成長してるんだろうかとか、自分が企業家の助けになってるんだろうかとか、まあ、投資家としてちゃんとお返しできる状態になるんだろうかっていうのは、やっぱどうしても時間がかかるから、一個人としてやっぱり8年から10年ぐらいかかるなっていうのが、まあ、7年から10年ぐらいかかるなっていうのが、印象ですね。
なるほど。いや、よく理解し、まさに多分僕が3年経って4年目入って、生みの苦しみみたいなところはちょうど超えたかもしれないですけど、このまま果たしてうまくいくのかみたいなことを悩んでるフェーズなので。
去年プリンシパル、今年からプリンシパルになったから、
そうですね。
ギアが2段目に入ってるみたいな、そういう感じだと思います。
はい。なんか、なんですかね、臆病にある種なりつつあるけど、それを超えなきゃいけないっていうところで、まあ、先日の今野さんと2人で飲ませてもらいながら、そういう話とかもしましたけど、多分いろいろ悩む時期なんだなというのを、今野さんでもそういう時期があったんだなというの
を、もちろん、もちろん。
はい、よく理解しました。高宮さんももしよろしければ、フェーズに分けるととか、ターニングポイントあったかみたいな話いただいてもよろしいですか。
そうですね、僕は大きく分けると、2つかな。なんか、さっきもちらっと触れたんですけど、76世代で大学時代にネットバブルの大波みたいなのが来ていて、周りのなんか面白いことやってるやつもみんな、当時まだスタートアップっていう言葉がなくって、ベンチャーって言って、でもなんかネットエージに溜まって、今、日本のビッグテックのみたいな会社を創業してみたいなことをやってるときに、それをスルーしちゃいましたと。で、コンサル行って MBA 行って、なんか起業仕掛けたけど、やっぱ、VC っていう、そのコンサルよりは、担保当事者側なんだけど、当事者になりきれない、ギリギリっていうと、やっぱり外部の人みたいな立ち位置に戻ってきた時に、なんだろう、やっぱ最初の意識としては、やっぱ外部の人的な意識の中で、どうやったら、うまいこと結果が出るんだろうとかってすごい考えちゃって、当時、まあ、十何人、のメンバーいて、その一番下に入って、インターネットど真ん中なんて、なんか好きだけど、もうみんな見てるでしょとかって思って、なんか、小賢しくうまく立ち回ろうとしすぎて、なんかそれからちょっと軸をずらして、デザイン家電って見たりしていたみたいなのがあって、でも当然、なんか、なんか世の中で伸びてる市場が混み合ってるからって、そこをずらしてあんまり伸びてないこととかって見ちゃうと、あんまうまくいかないみたいなところがあり、結果投資する案件が全然なかったみたいなところの中でも、なんかあんまり小賢しくうまいことやるとか競争に勝つとか考えずに、なんか、なんですかね、振り切って、腹を決めて、なんか好きなことをやって、それで結果が出るように頑張るんだけど、出なかったらしょうがないじゃんみたいな割り切りをした瞬間、めちゃめちゃ楽になって、なんか、その今見てるような投資領域に邁進できて、なんかその領域の中で好きなことをみんなやってるから起業家とも友達仲良くなれてみたいな、いい感じで回って、なんか結果として全然仕事をやってる感じじゃなく、友達とわちゃわちゃサークル活動をやってるみたいなノリで仕事をして、なんか結果を気にしないでやったら、すごくなんかアイロニカルなんですけど、結果を気にしなかったら結果がたまたま出ちゃったみたいな、ラッキーみたいな。そんな感じで一キャピタリストとして来たので、なんかその、小賢しく立ち回るというよりも、なんか、骨太にやりたいことをやるみたいな、そういう意味で言うと自分も、すごく、たまたまベンチャーキャピタル事業をやっているスタートアップにジョインするぐらいの気持ちでベンチャーキャピタルをやっていたら、なんか、起業家と一緒になんか、仲間的に、慣れたし、やっても楽しくなったみたいな感じで、なんか、もちろん、表面的にハードシングスって山ほどあって、結果が出ないとか、こうしたきハードシングスで、自分もそこになんか、同じ船にずっと同じ気持ちになっちゃうみたいなのがいっぱいあって、投資先が2つハードシングスが重なるとズーンみたいなのは、全然あるんですけど、それを乗り越えられる、やっぱりモチベーションの源泉として、インターネットが好きだから、起業家が好きだから、みたいな。 ところはすごいあって、そこがやっぱ支えてくれた感があって、支えるものができたっていうのが一番の部分なのかなと思います。で、その次で言うと、まあ、そんな感じで好きなことをやってたみたいな感じで言うと、ちょっともしかすると GP としての先取りになっちゃうんですけど、やっぱり自分だけじゃなくて、グロービスキャピタルパートナーズ組織としてどうするんだ、組織としてどう、こう、投資家の皆さんに結果、リターンを返していくんだみたいな話だとか、その、後進の後輩、自分が育ててくれたみたいに、後輩をどう育てるのかとか、その組織としての持続性を考えたときに、どう、その、サクセションを考えるのかみたいな考え出しっていうのが、次のステージで、まあそこを、まあ引き続き継続中のチャレンジなのかなみたいな感じもあるんですけど、その、なんか時間の使い方、使う筋肉の使い方が変わったみたいな、モードチェンジで、一方で多分、ベンチャーキャピタリストって、プレイヤーで結果を出して、背中で引っ張り、かつ監督として、組織全体、ファーム全体、リーダーシップを発揮しなきゃいけない側面があるので、プレイングマネージャーとして両方を両立してうまくバランス取るみたいなのは、やっぱすごい GP になってからの難しさかなというのをすごい思ってます。
面白いですね。ちょっと今、二つ話いただいた、まあ、マインドシェアが多分自分の中での、捉え方、マーケットに対する捉え方とか、なんかこう、起業家、ないしはこのスタートアップエコシステムの中でどう振る舞っていくかみたいな捉え方が変わったっていうお話と、二つ目が多分次の話につながる、その GP に立場が変わっての目線の変更みたいな話だと思うんですけど、一個目はそのマインドシェアの、切り替わりってなんか明確なタイミングがあったんですか？なんか徐々に変わっていったのか、何かこう外圧があったのか。
なんか、ベンチャーキャピタルそのものだけの影響でもないと思うんですけど、そのやっぱり、その起業に興味がある、やりたいみたいなのを思いながらそれをスルーしちゃって、コンサル6年半やっちゃった MBA も行った。言うたらなんか、なんとなくサッカーやってみたいみたいなのを思うんだけど、サッカーやるの怖いから、筋トレ先にしてから走り込んでからみたいな感じになっちゃってた時に、でもなんか、それでも最後の最後サッカーじゃなくてなんか、サッカーに関わる中、サポートするような仕事に就いたみたいな感じだったので、そこの、なんていうんですかね、徐々に、本当にコンサルみたいな、だいぶ間接的なところから、VC っていうなんか、半歩当事者に近づいたところになってみたりとか、その半歩当事者の立ち位置、そしてもう、その投資先に対する関わりとして、自分もやっぱり、社外役員とはいえ、その役員の一員として、経営陣の一員という意識を持って、自分さえ、なんだろう、意識としてどんどん投資先に入っていく意識さえあれば、投資先の経営に結構深く、まあ、押し付けるのは良くないけど、関与できるみたいなところに気づいて、なんか、なんていうんですかね、その、起業をやるっていうのと、雇われサラリーマンをやるっていうの、その、戦いが特に、VC っていう仕事をやってる限りのと自分のマインドセット次第かな。マインドシェアじゃなくてマインドセットっていう。
ああ、面白いですね。多分 VC3 年、4年ぐらいやると、なんていうんですかね。ある種自分と同世代の人たちがプレイヤーとして成功し始めるとか、すごく、まあ、当然ハードシングスは目の前で体験してるんですけど、エネルギッシュに働いてるみたいなのを見ると、そっちに対するなんか、羨ましさじゃないですけど、みたいなものも芽生えてきて、果たしてこのまま、このサポーター側でいいのだろうかみたいなのも、当然、まあ、多くのキャピタリストは、キャリアの過程で思ったりすると思うんですけど、その中で多分、自分で内省する時間がこの仕事って長いからこそ、徐々に高宮さんとしても多分変化があって、腑に落ちたタイミングがあったんだなっていうのが今よくわかりました。
そうですね。まさになんか起業家に対する憧れとコンプレックスみたいなのが今でも常にこう抱え続けて、それを消化する手段としてなんか同じ船に乗せてもらう仲間として見てもらうためになんか頑張って支援するみたいな、そんな感じのサイクルでした。
高宮さんが同じ船に乗るって言うと、まず釣りのイメージしか出てこないですよ。
そっち、もう物理的に企業家と一緒に釣り行ってるんですけど。
乗ってますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、今、高宮さんの二つ目の論点のところで、あったので、GP10 年振り返ってみたいなところ、ちょっとだいぶ10年前なんで、前の話になると思うんですけど、今野さんから、この GP になってみての変化とか、あとは、ファンドごと多分役割が、 まあ、4は多分ニュー GP で入られて、投手メインだった、まあ、当然組織見られてるのかと思うんですけど、どんな変化があったのか、役割とか心境の変化、変遷みたいなものを教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、いくつかの切り口はあるんだけど、まあ、組織で言う、先に言うと、確か、なんか、ですね、そのパー、まあ、4号から GP になったわけですけど、その数年前に、突然、カリアゾンさんに呼ばれてですね、来年から中を2チームに分けるから、って、で、チームリーダーをやってくれないかみたいなことを言われて、まだプリンシパルという真ん中、まさに真ん中ぐらいだったんですけど、で、どうやって分けるんですかみたいな話をしたら、僕より前の入社年次の人で1チーム、僕より後の人で入社年次1チームで、高宮さんと僕で、まあまあ、他にもいらっしゃいましたけれど、チームを送るみたいなところで、結構そこで割と中の、オペレーションをこう180度まで言わないけど、外向きに、アントレプレナーシップを持って動こうということを、まあ、だいぶ組織を変えたんですけど、まあ、その経緯もあって、なんか COO っていう冠をついて、つけて、4号から GP 兼 COO みたいになったんですが、そういう意味では、まあ、それまでっていうのは、まあ、もちろんチームスポーツは僕好きなんで、チーム志向はあったんですけれども、やっぱりでも自分の証明をすること以外にあまり余裕がないみたいなところから、まあ、GP になって組織全体、しかもそれはキャピタリストだけじゃなくて、みたいな話を、まあ、見ていくことになったっていうのが一つ大きな違い。それから何よりも意思決定っていう意味で言うと、今までこう自分がどうしてもやりたいものをとにかく深く深くっていうところだったものから、逆にある種熱量が入ってないところからこう客観的にファーム全体の投資の意思決定をしていかなきゃいけないというところのフェアネス、透明性、意思決定の基準みたいなところはやっぱりすごく非連続な部分はあったかなというふうには思いますし、あと一個はやっぱりもちろん個別の会社をうまく活かせれば最終的にはファンドはうまくいくんだけれども、まあ、一方で、まあ、例えばで言うとファンドレイズって最後ファンドの途中段階でやるわけですよね。でそういう意味ではファンドマネージメントといわれるファンド全体をどうやってこう年度年度進めていくか回していくか次のファンドにつなげていくかみたいなところもやっぱり GP になってから見てると大きく3つぐらい、まあ、非連続なというか新しく成長しなきゃいけないところはあったかなっていうところですかね。はい。
このちなみに今のさんの言ってた社内でのチームに分けてなんか GCP として業務をさせようみたいな本邦初公開どこで話したの初めてですか。
まあそうっすね。もうこれ話すだけ多分一晩かかりますけれども、し内部の人もあんまり知らないかもしれないけど、何を してどうしたかみたいなのね。はい、まあ、そんなこともありました。
詳細は多分、深く飲んでないと僕も聞いたことが、深く飲んでるんでそんなに覚えてないっていう、そういう話も当然あるんですけど、はい、ただ、そうですね、この26年、7年の歴史の中で、多分組織に関しても一筋縄ではいかなかったところ、多分ここ10年ぐらいはまさに今野さん、高宮さんがパートナーになられてから、まあ、主には多分今野さんが組織の面を見られてて、まあ、だいぶ多分それ以前の GCP とは仕組みが変わった状態で動いてるんだなっていうのは、はい、なんとなく理解をしているという感じですね。で今の組織意思決定がファーム全体視点になった、あとファンドマネジメントの視点が加わったみたいな、この3つって GP になる瞬間に同時に来るものなんですか？それとも、ファンドが進んでいくごと、まあ、4号でやってみて、まあ、5号、6号の中で、まあ、だんだん気づいていくものなのか、どういうふうな、なんかこう、時系列で気づいていったのかな。
そうですね。そういう意味では、組織みたいなところは、逆にパートナーになる前からだったりはします。うん、で、意思決定のところは、やっぱ意思決定者になって初めてっていうところも、やっぱあるから、もちろんそれまで意思決定メンバーじゃなくても、他の人の、一緒にチームになってたりするけど、実際でも投資するしない、イエスノー、かつその理由はみたいなところは、GP になって、投資委員会メンバーになってからだから、投資、そっからですね。で、ファンドマネージメントは、まあ、1年かもしれないけど、もう少し後で、もちろんポイントとしては認識していたけれども、最初って別にそんなにこう、起業家との運命って選べない、タイミング選べない中で、でもファンドは、こう、時間は、 過ぎていって次のファンドレイズをしなきゃいけないですよねと、じゃあそれまでに、まあ、そんな難しいことじゃないかもしれないけど、どういう状態であるべきかを逆算、清岡と一緒ですよね。資金調達ラウンドがこう3、4年に1回ファンドは起きて、
うん、
で結果が出るのはそのファンドでの10年プラス2年なんだけれども、途中段階次のファイナンスを食うときにどういうマイルストーンを作っておくべきかっていう意味では、今こうやってきれいに言えるけど、その当時はあもうお金ないけど次のファンド作んなきゃいけないけどどうしようみたいな、そこでやっぱりその古社の成功の積み上げ以上の世界逆算ってやっぱあるなというふうには GP になって1、2年経ったときに思うみたいなことはあったっていう、多少1年、2年ずつずれては来てますかね。はい。
なるほど。面白い。ありがとうございます。ここら辺、高宮さんも同じように、GP になってみたいな変化とか、ファンドごとの役割、心境の変化、変遷みたいなところ、お伺いしてもいいですか。
ですね。やっぱりその GP っていうか、ベンチャーキャピタルの仕事みたいなのを、ブレイクダウンしたときに、事業側と組織マネジメント側があるみたいな話の中で、事業側で見ると、まあ、一キャピタリストとして、いかに、リターンを出したっていう現場業務みたいな話と、まあ、監督業務みたいな話の中で、1ファンドの中でリターンをどう最大化するっていうファンドマネージメントの話と、ファンドを複数回して、ファンドそれを超えてどう会社として、ゴインコンサーンとして永続性を持たせるかみたいな、ファームマネージメントの3レイヤーぐらい事業側はあるのかな、みたいな話を持って、います。一方で、組織マネジメントって、複数ファンドを横断していても結局同じチームで全部やってるんで、一個ですよね、みたいな話で、今野さんの話聞いてて面白いなと思ったのは、今野さん、その組織マネジメント側の話って割と GP になる1、2年前から意識してたみたいな話がある一方で、まあ、いい感じで入れ子になってるなと改めて思ったし、なんか根底で考えてることを言う人なのに、なんかその微妙な関心のウェイトが違うなと思ったのは、僕やっぱ事業側は結構関心があって、プリンシパルとか一プレイヤーであった時からファンドマネージメントみたいな結構意識していて、自分のポートフォリオでリターンをどうやって、当然一個一個の案件を見ると、ボラが高くて感じるかどうかわかんない、怖いみたいな、自分のポートフォリオとしてどう組むの、聞いては、ファンド全体としてリターンどう作るのか、リターン作んないと、とにかく次のファンドレールできないと死んじゃうよね、みたいな感じの、ファンドマネージメントぐらいの視点はすごくありましたと。で、まあ、GP になった後、もともと割と問題意識が高かったファンドマネージメントが、あとは GP になってみて、実はファンドを超えてファームマネジメント大事だよねと、ファームマネジメントと対応なすのが組織マネジメントだよねみたいなことに気づき始めてやり出したみたいな感じなんですけど、どうなんでしょうね。最近の7号、6号ぐらいになってすごく、なんか今野さんと僕は逆側から同じところに今、なんか。
それね、僕もすごい感じる。
うん、そう。同じところにマージしてってる
な。高宮さんの組織へのアテンションが高いなと思ったり。で、僕は逆に、ファンドマネジメントのとかアロケーションの意識の方が高いなみたいな、結構いい意味で入れ子で役割分担で足して1みたいになってるっていうのは面白いなと
思って、やっぱ思ってました。最近僕も面白いなと思ってて、なんか中盤で左右入れ子あったみたいな、なんかそんな感覚はすごいあったんですよね、はい、そう。
すごいですね。右も左も皆さんできるんですね。
なんですかね、 GP 歴が長くなって徐々になんかカバレッジが広くなって、両方アテンションが行くようになって、アテンションが行くとやるようになって、やるようになるとできるようになるみたいな、そんなサイクルは回った気がしますけどね。
なんかやっぱり組織論的にも、やっぱり好きこそものの上手なれで、最初こうテリトリーというか守備範囲決まるんだけど、当然そこを埋まれば、まあ承認欲求って承認が欲しくてやるわけじゃないんだけど、成長欲求の源泉が次の畑ってなると、結果的に埋めるキャンパス一緒だとまたこうクロスしてみたいなのがあるのかもしれないですね。
だ結構うちのファームの特徴として、今野さんも僕もそうなんですけど、他のメンバーも多分その自己成長欲求がすごく強い、すごくプロフェッショナリズムの強いメンバーが集まっているので、ファームの経営者の立場として自分に対しても他のメンバーに対してもどうご褒美としての成長機会を設定するかみたいなのがすごく肝なんじゃないかなって。そのうちの中でお金のために多分 VC やってる人ってあんまりいなく って、その世の中のためにと自分の成長のためにの両輪なんです。そこのなんか、モチベーションスイッチを押せるような制度設定みたいなのがすごい大事なんじゃん。最近すごい思ってたりします。
すごいですね。いや、面白いですね。まさに、なんか、僕が多分入社する前か分かんないですけど、GCP の、なんか採用の文脈でお話を聞いたのが、それぞれの GCP のメンバーの、なんかインタビューみたいなものを見ると、すごくその産業のためにとか、世の中のためにとか、いう主語が、すごい多いっていう話があって、で、まあ、なんだろう、中入ってみても、まあ、日々、本気でそういうディスカッションをしていることが多いので、今、高宮さんがおっしゃってた、そのどうご褒美として成長機会をみたいなものを考えながら世の中にベクトルを向けてみたいなものを、多分それぞれのメンバーが考えていて、とはいえ、なんか そのそれぞれのメンバーが自己実現できるような場を作らなきゃいけないというにおいては、そのお二人がどういうふうに組織を設計されていくかみたいなのが、こういうファームにおいて、エネルギー体、すごい高いエネルギーを持っているメンバーが集まっている組織体においてすごい大事なんだなというのを、聞いてて感じました。
なんかでもそこも、なんつうんですかね、そのメンバーをエンパワーして、メンバーに自己実現してもらうためにみたいな、なんか、綺麗な話だけじゃなくて、なんか、自己実現をしてもらうことが自己実現だみたいな、なんか、トートロジーっぽい話があって、なんかやっぱり、今野さん同じかどうかわかんないですけど、僕とか今野さんの立場からすると、創業者じゃなくて、第二世代の要はプロ経営者的な立場だったときに、じゃあ自分の自己実現なんだみたいなんですけど、世の中にすごくこう価値を出して永続するプラットフォームを残したいみたいな気持ちが強いと、多分永続する組織、その中でメンバーがどうサステイナブルに働けるかみたいなところにすごく意識がいくんじゃないかなって思ったり。
それは間違いなく同じですね。逆に言うと、その、まあ、創業者は自分がいることが全、その会社にいること、存在することは前提としてっていうのは自然な多分、あれでしょうけど。僕ら第二世代になると、まあ、痛い痛くない関係なく、その、いかにこの器を、こう、いい形で続けられるか、強くできるかっていうことの方が、プライオリティが高くなるのは天然であると思います。天然っていうか、自然な形であると思います。
だからね、次とかを見据えると、じゃあそうなってくると、なんか僕らのマインドシェアの大半が、その箱の方をどう価値を増やしてどう永続させるかとかにシフトしていったときに、VC って前提としてプレイングマネージャーだよねってさっき言ったところが、そこの前提に対する挑戦みたいな気にして、純粋な監督の VC ってあり得るのか、VC プロ経営者、フルタイムプロ経営者ってあり得るのかみたいなところに対する、なんか、チャレンジがもしかするとこの先あるのかもなっていうのは思ったりもしつつ、うん、一方でそこのまた入れ子構造みたいなのがあって言うと、今野さんと僕のバランスで言うと、今野さんプロ経営者側にすごくメイト強いけど、僕はなんかその一キャピタリストとして死ぬ時はアラン・パトリコスみたいに前のめりでおじいちゃんになっても案件やりたいみたいなとこも思ったりするみたいな、また逆の入れ子に戻るみたいになったこともあるのかもしれない。
まあ、あるでしょうね。
ありがとうございます。まさに今のこれからのチャレンジみたいなと講談でお話が聞ければなと思ってます。前半ここまでさせていただきます。